神様がお定めくださいました聖なる安息日を皆さんとご一緒に迎えることができまして感謝いたします。今日もたくさんの方々が良きご準備をしてくださって、イエス様に対してなさるようにご奉仕してくださること、心から感謝いたします。今日は聖書の中にたくさん登場してきます人物の中から一人、バプテスマのヨハネという人物に注目してみたいと思います。新共同訳の聖書では彼のことを洗礼者ヨハネと記しています。バプテスマのヨハネの父親は祭司でした。今でいうと牧師をしていました。名前はザカリアと言いました。母親はエリサベツという名前でした。母親はアロン家の娘の一人でした。アロン家ということは祭司の家系から出た人であったということがわかります。その間に生まれた子供がヨハネと言いました。バプテスマのヨハネという人物です。ある日、彼の父親ザカリアに御使いが現れてこう言いました。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼は主の御前に大いなるものとなり。聖書にはザカリアに現れた御使いの名前が記されています。この天使はガブリエルでした。聖書には同じように子供の誕生をある女性に告げたとき、同じ天使ガブリエルが現れたという記事があります。その人とは誰でしょうか。イエス様の母親となったマリアです。マリアにも天使ガブリエルが現れました。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなりと天使は告げました。天使はバプテスマのヨハネに、バプテスマのヨハネのことを、彼は主の御前に大いなるものとなると言いました。同じく天使ガブリエルはマリアに、イエス・キリストは大いなるものとなるとこのように言ったのです。同じ天使が似たようなことを告げたということがこの記事からわかります。イエス・キリストとバプテスマのヨハネとはいとこ同士でした。いとこ同士でしたが、お互いには面識はありませんでした。イエス・キリストはナザレというところで生活なさり、バプテスマのヨハネはユダヤのアラノにいました。バプテスマのヨハネがどのような人物であったのか少しお話したいと思います。まず最初に、バプテスマのヨハネはナジル人と呼ばれました。ナジル人とは性別された、聖なるものとして区別されたという意味がある言葉です。神様に対して生まれた時から生涯神様のために働くものとしてこの世に生を受けた人物がバプテスマのヨハネでした。旧約聖書の中に出てくる人物の中にもナジル人と呼ばれた人たちがいます。世界一力持ちであったと言われたサムソンもナジル人でした。またサムエル、この人もナジル人でした。もう一つのバプテスマのヨハネの顔は、改革するもの、これもバプテスマのヨハネの特徴を付けているものです。バプテスマのヨハネは旧約の預言者エリアの霊と力を持って人々の前に現れました。よってこのバプテスマのヨハネは終末の時代に、現代生存している私たちを代表する人物であるとも言われています。神様から託された真理を 人々に伝えた人、その人こそバプテスマのヨハネでした。また彼が改革者であったということは彼の着ていた服装からもわかります。バプテスマのヨハネは古代の預言者の服装をしていました。それは明らかに当時の贅沢な暮らしをしている祭司やその他の人々に対する献跡となっていたのです。また彼が食べていたもの、それはイナゴ豆と野蜜、イナゴ豆と野蜜であったと聖書は記しています。つまり単純な質素な食べ物を食べていたのです。これも明らかに当時はびこっていた贅沢、食欲を満たそうとするそのような人々に対する献跡となっていました。バプテスマのヨハネはナジル人として生涯神様の働きに携わる者としてこの世に生を受け、そして改革を促すというそのような役割を与えられた人でした。聖書の御言葉をお読みいたします。新約聖書のルカによる福音書第1章の76節と77節をお読みいたします。口語訳のページでは新約聖書の85ページになります。日本聖書協会の新共同訳のページでは新約の102ページとなっております。ルカによる福音書第1章76節と77節をお読みいたします。幼子よ、あなたは意図高き者の預言者と呼ばれるであろう。主の御前に先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いをその民に知らせるのであるから。今お読みいたしました箇所は少し前のところの同じ一章の67節を見ていただきますと、バプテスマのヨハネの父親ザカリアが聖霊に満たされて予言した言葉の中の文章であることがわかります。父親ザカリアは聖霊に満たされて自分の子供がどのような役割を神様から与えられているのか、そのことを示されました。バプテスマのヨハネは預言者でした。ナジル人であり改革者であり、そしてもう一つの顔は預言者であったというところです。しかも彼に与えられた大切な役割は主の御前に先立っていき、その道を備えることであったと聖書は記しています。つまりイエス・キリストが現れる前の準備をする、道備えをする、その大切な役割を任された人でした。よって彼は常にイエス・キリストのことを語らなければならなかったのです。イエス・キリストのことを人々に伝え、イエス・キリストのことを人々の心に印象深く残さなければなりませんでした。人々の目をイエス・キリストに向けさせる働き、それを生涯するようにと神様から託された人物がバプテスマのヨハネという人でした。次にルカから前の方に戻りまして、新約の一番最初の福音書マタイによる福音書の3章の方に行きたいと思います。口語訳新共同訳ともに3ページになります。マタイ3章の1節から3節までをお読みいたします。ここにもバプテスマのヨハネのことが記されています。マタイ 3-1 からお読みいたします。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国は近づいた。預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする。その道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。 荒野で呼ばわる者の声と書いてあります。バプテスマのヨハネは荒野においてイエス・キリストのことを伝える者として召された人物でした。荒野で呼ばわる者の声、この言葉はマタイの三章以外にも、同じ福音書記者のマルコもルカもヨハネも全員が記している言葉です。バプテスマのヨハネを表す言葉として、彼は荒野で働いた人でした。荒野で呼ばわる者の声として、常に終始一貫してイエス・キリストのことを述べ伝えた人でした。荒野で説教し、そして人々にバプテスマを施していました。文字通り荒野の預言者でした。彼の父親ザカリアは祭司でしたが、息子のヨハネは祭司ではなく預言者としての働きを託されました。父親は祭司として国民の罪の許しを祈り、救い主がおいでになることについて祈るという務めを持っていました。一方、息子のヨハネは先駆者として、先駆けになる者として、改革者として、預言者として、罪による救い、イエス・キリストが人々を救ってくださる、この素晴らしい良き知らせを人々に伝えるという使命が与えられました。荒野から聞こえてきた声は、悔い改めよ、天国は近づいた、悔い改めなさい、これがバプテスマのヨハネが語ったメッセージだったのです。このメッセージを人を恐れず、誰に向かっても語らなければならなかったのです。ヨハネが語るメッセージは鋭いものでした。人々の心を引き裂くようなものだったのです。そしてそれを聞いた人々は自らの罪を自覚いたしました。そしてヨハネのもとに来てバプテスマを受けたのです。悔い改めよ、天国は近づいた、このメッセージはイエス・キリストが交渉外にお入りになって伝道を開始なさった時にお語りになったメッセージと全く同じです。ヨハネはイエス・キリストのメッセージをイエス・キリストが現れる前に伝えた人でした。多くの人がヨハネのバプテスマのヨハネを見たとき、そのメッセージを聞いたとき、彼が救い主ではないだろうか、彼が自分たちを救ってくれる人ではないだろうかと、そのように思いました。しかし彼は救い主ではありませんでした。ただイエス・キリストのことを伝える者として選ばれた人物に過ぎなかったのです。ヨハネによる福音書1章の19節からお読みいたします。口語訳では135ページになります。新共同訳では163ページです。ここにもバプテスマのヨハネのことが記されています。ヨハネによる福音書1章の19節からお読みいたします。さてユダヤ人たちがエルサレムから祭司たちやレビ人たちをヨハネのもとに遣わして、あなたはどなたですかと問わせたが、その時ヨハネが立てた証はこうであった。すなわち彼は告白していなまず、私はキリストではないと告白した。そこで彼らは問うた。それではどなたなのですか、あなたはエリアですか。彼はいや、そうではないと言った。ではあの預言者ですか。彼はいいえと答えた。そこで彼らは言った。あなたはどなたですか。私たちを使わした人々に答えを持っていけるようにしていただきたい。あなた自身を誰だと考えるのですか。彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと 荒野で呼ばわる者の声である。使わされた人たちはパリサイ人であった。彼らはヨハネに問うて言った。ではあなたがキリストでもエリアでもまたあの預言者でもないのなら、なぜバプテスマを授けるのですか。ヨハネは彼らに答えて言った。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の知らない方があなた方の中に立っておられる。それが私の後においでになる方であって、私はその人の靴の紐を解く値打ちもない。ここにはバプテスマのヨハネのもとに祭司とレビ人の代表団が派遣されてきたことが記されています。彼らは豪華な贅沢な衣服を身にまとって、地位と権力を誇るような人々でした。しかしバプテスマのヨハネは古代の預言者が着ている服装を着てそこに立っていたのです。明らかに対照的な光景です。代表団の質問に対してバプテスマのヨハネは、私はキリストではない、私はエリアでもない。エリアというのは旧約聖書の預言者の一人ですが、キリストではない、旧約の預言者のエリアの再来でもない。代表団が言ったあの預言者というのはモーセのことを言っています。イスラエルの指導者となった人物ですが、モーセでもないと彼は自分のことをはっきりと人々に表しました。彼は自分は荒野で呼ばわる者の声であると言ったのです。自分は声なのだ、このように言いました。一貫してバプテスマのヨハネは人々の目を自分に向けさせるようなことはしませんでした。自分に引きつけるようなことはしなかったのです。彼は常に私ではなくキリストを見てください、キリストを見てくださいと彼は言ったのです。これは私たちも語るべき言葉です。私たちも私を見てくださいではなく、私が信じている、私が愛してやまないお方、イエス・キリストを見てください、このイエス・キリストを信じてください、この方とぜひ出会ってください、これが私たちの語るべき言葉です。バプテスマのヨハネは自分に与えられた場所において生涯一貫してイエス・キリストに人々の目を向けさせました。自分にではなくイエス・キリストを見るように、イエス・キリストの麗しいご品性が人々の心に印象深く残るように、荒野で呼ばわる者の声となって常にキリストを人々に指し示した人物でした。バプテスマのヨハネは、私はその人の靴の紐を解く値打ちもないと言いました。本当にへりくだった人であったことがこの言葉からわかります。かつてはバプテスマのヨハネのもとにたくさんの人々が遠くから近くから彼の説教を聞くために集まってきました。しかしイエス・キリストが現れてからどうなったでしょうか。人々はイエス・キリストの方に流れていったのです。普通一般に考えるならば、自分は先駆者です、キリストのいらっしゃる前に人々にイエス・キリストのことを告げ知らせていたものですと言いたくなるような気持ちがあるんではないでしょうか。しかしバプテスマのヨハネは自分の方に来る人々がどんどんどんどん減っていき、キリストの方に人々が向かっていくのを見たとき喜んだのです。 なぜでしょうか。それが自分の使命、役割であるということをちゃんと認識していたからです。自分に人々を引きつけようとしていたならば、バプテスマのヨハネは人々にあっちに行かずにこっちに行きなさい、このように言ったかもしれません。またイエス・キリストに対する妬みの心を抱いたかもしれません。しかしバプテスマのヨハネは喜んだのです。人々がイエス・キリストのところに向かっていくとき喜びました。自分はそのために選ばれ召されたものであるということをちゃんと理解していたからです。ヨハネによる福音書の3章の26節をお読みいたします。ここにはバプテスマのヨハネの弟子たちがヨハネのところに来て苦情を訴えたことが記されています。今お話ししていることと関連があります。ヨハネ3の26です。そこで彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ご覧ください。ヨルダンの向こうであなたと一緒にいたことがあり、そしてあなたが証しをしておられたあの方がバプテスマを授けており、皆の者がその方のところへ出かけています。バプテスマのヨハネに従ってきた人々はこのようにヨハネに言いました。この時悪魔サタンはバプテスマのヨハネを試みようとしていました。妬みを起こさせようとしていたのです。しかしバプテスマのヨハネの心は最初の時から全く変わることはありませんでした。そのようなことを聞かされても彼の心は動揺しませんでした。失望落胆したり妬みを抱いたりするようなことはなかったのです。その後バプテスマのヨハネはこう言いました。27節からお読みいたします。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられなければ何者も受けることはできない。私はキリストではなく、その方よりも先に使わされたものであるといったことを証ししてくれるのはあなた方自身である。花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうしてこの喜びは私に満ち足りている。エレン・ホワイトはここの聖書の言葉に関連して各時代の希望の上巻212ページから213ページにかけて次のように書いていらっしゃいます。ヨハネは自分のことを婚約者たちのために結婚への道を準備する使者の役目を務める友人であると言っている。花婿が花嫁を受け取った時にその友人の役目は果たされる。彼は自分が尽力して縁を結ばせた人々の幸福を喜ぶ。このようにヨハネは人々をイエスに向けるために召されていたので、救い主の働きの成功を目に見ることは彼の喜びであった。彼はこの喜びは私に満ち足りている、彼は必ず栄え私は衰えると言った。バプテスマのヨハネは人々がイエス・キリストのところに集まっていくその姿を見たとき喜びました。イエス・キリストを信じるクリスチャンの喜びは何でしょうか。人々の目を自分に向けさせることではありません。その人たちがイエス・キリストを信じるようになることです。そしてその人がイエス・キリストの教えに従って歩んでいるその姿を見るとき、キリストを信じる人たちは喜ぶのです。たとえ自分の名前が忘れられても、私がこんなことをしました、私がこの人を導きました、 ではなくて、それも本当に大切な働きですけれども、しかしその人が生涯イエス様にしっかりとつながって歩いているその姿を見るとき、私たちは喜ぶのです。それがクリスチャンの喜びです。自分の方に人々の目が向けられるのではなく、私を通してイエス様を見てください、私が信じている方をあなたもぜひ信じてください、この方とぜひ出会ってください、まさにバプテスマのヨハネが語ったそのメッセージ、その使命役割は私たちクリスチャンみんなの語るべきメッセージです。イエス・キリストを人々に指し示す、この方をご覧ください、救い主なるこの方を、このことを終始一貫して語り続けていくのがクリスチャンの務めです。私たちはその働きに徹していきたいと思います。バプテスマのヨハネが生涯イエス・キリストを指し示したように、私たちもイエス・キリストを人々に紹介するその役割に徹していきたいと思います。マタイによる福音書の11章をお開きいただきたいと思います。マタイによる福音書11章の2節と3節をお読みいたします。口語訳では16ページになります。新共同訳では19ページです。荒野の預言者、改革者、先駆者であったバプテスマのヨハネは獄に閉じ込められていました。2節3節を読みいたします。さてヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き、自分の弟子たちを使わしてイエスに言わせた。来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうか。一番最初にイエス・キリストのことを人々に伝えたバプテスマのヨハネは、苦しみを受けることにおいても最初でした。バプテスマのヨハネから送られた弟子たちが言った質問に対して、イエス・キリストは次のようにお答えになりました。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。バプテスマのヨハネの声は荒野以外ではほとんど聞かれることはありませんでした。彼の伝道地は荒野だったのです。しかしその後、その働きを退いてから彼がいたところは獄中でした。荒野と牢獄、それが彼の人生の主な場面だったのです。自分が語ったイエス・キリストが実際に人々にどんなことをお話しなさっていらっしゃるのか、どんな素晴らしい技をなさっていらっしゃるのか、彼は見ることができなかったのです。牢屋の中にいましたので、自分が一生懸命に伝えたイエス・キリストが語っているメッセージを聞くことができませんでした。なさったその奇跡の技を見ることが許されなかったのです。なんと残念なことと私たちは思います。あんなに一生懸命に頑張って働いたのに、最後に牢獄に入れられるなんてと私たちは考えます。しかしもしイエス・キリストがほんのちょっとでもバプテスマのヨハネといとこなんですから、自分の働く前に一生懸命働いていた人なんですから、訪ねてきてくれても良さそうなものだと考えるかもしれません。 しかしイエス・キリストは尋ねてはくれませんでした。尋ねてきてくれたのは、自分の話を聞いてついてきてくれた弟子と呼ばれた人たちが、イエス様はこんなことをしていらっしゃいますよ、こんなことをしていらっしゃいますよという、そのことを聞いて想像するしかなかったのです。なんと壮絶な生涯を送った人でしょうか。荒野と牢獄という主な二つの場面で、このヨハネの生涯は始まり終わりました。家族との交わりの時も与えられず、家を後にして荒野に行ったのです。そしてその後は牢屋に閉じ込められて、最後は斬首をもって殉教いたしました。しかしイエス・キリストはバプテスマのヨハネのことを決してお忘れにはなっていらっしゃいませんでした。イエス・キリストはバプテスマのヨハネについてこうおっしゃいました。見よ、私は使いをあなたの先に使わす、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのはこの人のことである。あなた方に言っておく、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかったとはっきりおっしゃったのです。バプテスマのヨハネのことをイエス・キリストは決してお忘れにはなりませんでした。自分の働きをする前に一生懸命にその働きに忠実であった彼のことを決してお忘れにはなりませんでした。私たちは時に自分が神様のためにした働きは一体何だったのだろうか、自分が働いたその働きの結果はどうなったんだろうかというふうに思う時があるかもしれません。その時にこのバプテスマのヨハネの生涯を思い出したいと思うんです。私たちの行った神様の名のために果たしたその働きは決して忘れられることはありません。もしこの地上でその働いた結果を見ることができなくとも、天においてその結果をはっきりと見ることができます。私たちがイエス様のために、イエス様を一人でも多くの人に伝えたいと思ってしたこと、していること、それらすべてのことはちゃんと覚えられています。イエス・キリストがそれをちゃんと心に留めていてくださいます。あのバプテスマのヨハネのことをちゃんと覚えていてくださったように、私たちの働きはちゃんと覚えられているのです。バプテスマのヨハネは他の預言者のように奇跡を行ったりするような力は与えられませんでした。しかし荒野で呼ばわる者の声となって、はっきりとした声として人々にイエス・キリストのことを伝えていきました。獄中にあっても彼は信仰を失わず、最後まで忠実なイエス・キリストの証人、証人としてその生涯を終えました。悲しみと孤独と自己否定と自己犠牲に満ちた生涯でしたけれども、自分に与えられた使命、役割を忠実に果たした人こそ、このバプテスマのヨハネという人です。私たちは神様の働きのために用いていただく小さな器です。小さな器に過ぎません。私たちがイエス・キリストのために用いていただく器となって、あのバプテスマのヨハネのように生涯与えられたその使命、与えられたその役割を忠実に果たしていきたいと思います。人から褒められることや自分の功績や誉れ、これはクリスチャンの喜びではありません。クリスチャンの喜びは、たとえ自分のことを 人々が忘れたとしても、イエス・キリストを信じて従っていくその人の姿を見るとき、私たちは喜ぶのです。最後に今日の修法に載せていただきました瞑想の言葉をお読みいたします。エレン・ホワイトの各時代の希望の上巻213ページから引用いたしました。バプテスマのヨハネについて記されているところです。彼は人々を自分に引きつけようとしないで、むしろ彼らの思いをだんだん高めて、ついには彼らが神の子羊、イエスに目を向けるようにした。彼自身は一つの声、荒野の叫びに過ぎなかった。今彼は命の光であられるお方に、すべての人の目が向けられるために、自分は喜んで沈黙し、世間から忘れられることに甘んじた。神の使命者としての召しに忠実な人たちは、自分に誉れを求めない。自分を愛する思いはキリストへの愛によってなくなる。尊い福音の御業を妨げるような対抗意識は何もない。バプテスマヨハネはこう言いました。彼は必ず栄え、イエス・キリストは必ず栄え、私は衰える。この言葉は私たちの言葉ではないでしょうか。